前によってお祈りいたします。アメン。じゃあ今日ナスリに行こう。友達は11時多分35分か40分ぐらいに礼拝の最後にですね、アブラハムの祝福の歌を聖歌で歌いますので、ぜひその時ここに戻ってきて一緒に歌賛美できたらと思いますのでお願いします。その間、仲良く行ってきてください。はい、それでは、残られる、方々はご一緒に今日の神様の御言葉、聖書の言葉に聞いていきたいと思います。今日は創世記の17章、今聖書のこの去年1年間この春までは創世記から黙示録まで毎週ほぼ一巻ずつですね、聖書全体を読み進めてきまして、この春からは創世記の1章から順に毎週読み進めています。今日は17章、この創世記の17章はこの聖書の全部で1189章、1200章ぐらいあります。その中の一つではありますけど、どの御言葉も本当に神様の御言葉、今も生きている私たちを生かす命の約束ですけれども、特にこの創世記の17章はこのアブラハム、イサク、ヤコブの神、イスラエルの神として現れてくださった神様のアブラハムの契約、この契約という言葉がさっきも数えまして12回も出てきました。12、部族でしょうか、使徒でしょうか、12、これも意味あると思います。この神様の契約を、でもアブラハムの血を受けていく、このイサク、ヤコブ、イスラエルの民だけでなく、このアブラハム、先週までなんていう名前でした？アブラハムじゃなかったですよね。アブラムでしたね。そうです、中山さん、アブラムが新しい名前をいただくんですね。それはどういうことなんでしょうか？それはその血筋家族だけではなくて、世界中の私たちが異邦人も国々が神様の祝福に入っていくという契約がはっきりと神様によって表されて、それをこの印として結んでいく契約をですね、契約、今でも反抗をしたり、私たちはその印をまたそれを守っていくことをしますよね。そのとても大切なところですので、ぜひ私たちは今日期待してこの御言葉を受けていきたいと思います。先週の16章は、ハガルとサライというアブラハムのこの妻サライが、もう年を重ねていますけど子供を与えられないということで、このエジプトから来ていたこの、女奴隷しもべのハガルが代理出産をしていくことになるんですね。でも妊娠するとハガルは自分の主人サライをこの軽んじる、こう見下すようになりました。高ぶったんですね。でも逆にサライからこのいじめにあってハガルは逃げていくんです。ハガルというのは逃げるものという、そういう意味の名前なんですね。逃げ出して、エジプトに帰る道の途中で、でも神様が出会ってくださったんですね。主の使いが人の姿をとっていたんでしょうね。これはイエス・キリスト、肉を体をまとわれた神であるキリストの前もった姿です。その神様ご自身がハガルを見つけてください、ハガルの叫びを聞いてください、そしてあなたの主人のもとに帰って、そして身を低くして使いなさいと、神様からの呼びかけ、ね、何やってんだ帰れじゃなくてですね、私のとこに逃げ帰ってきた、あなたは私と一緒に行くべきところに、神様が、神である私があなたに与えたとっておきの場所、それはアブラムの家族、契約の神の家族を祝福して協力していくことによって、自分もまたその子孫も大きな祝福を受けていくというとっておきのこのプレゼントが用意されていたんですね。それをハガルは自ら拒んでしまったわけです。でもそこに帰っていくんですね。先週はそこまで見ていきました。今日の17章はその続きですね。今日のタイトルをご一緒に読んで、いただけますでしょうか。お願いします。受けよアブラハムの神の祝福を。もう一度お願いします。受けよアブラハムの神の祝福を。まあ、大体私が覚えにくいので覚えられるようにということで、まあ、このメッセージのタイトルですね、まあ、大体聖書の言葉そのものをつけることが多いですけれども、まあ、日本 五七五でやることが多いんですね。まあ、五七五と受けよアブラハムの神の祝福をって変なところで切れるんですけども、でも17文字なので、これいつもですね、なんか取ってつけたようにつけてるわけじゃなくて、本当にこれ祈ってつけて、私たちがこのタイトルだけを思い出してた時に、その御言葉全体をもう一度このが蘇ってくる、本当に私がそうなので、それをこの皆さん押し付けるわけじゃないですけど、一緒に分かち合っていきたいと思うんですね。お隣の方に、受けよアブラハムの神の祝福をちょっとご一緒に宣言してあげてください、はい、受けよ、はい、で今日は前からここで練習しているゴスペルクワイアがこのアブラハムの祝福っていう英語の歌なんですけども、歌っていた歌があるんですね。それを最後に聖歌隊が歌います。そこで Get って言うんですね。 Get っていうのはこの絵を獲得しろっていうしなさいってそういう意味ですね。それを日本語で言えばこう受けようということだと思います。私たちは神様がもう差し出してくださったんですね、祝福を。イエス・キリストの命そのものを、神と離れていると私たちはこれは死んでいる状態です。で、私たちはこの地上で多くはアダムとエヴァ以来神から離れて死んでしまっているんですね。命を失っているんです。そんな私たちが神様もう一度命を、私の命を、私の命の言葉を、そして私の命の御霊、霊を、聖なる霊をあなたにあげよう。それを受け取って一緒に生きようと。この地上だけでなくて永遠にいつまでも一緒に生きようというこの祝福を今日一緒に受け取っていきましょう。今日は1年に一度のペンテコステですけども、毎週この日曜日に週の初めの日になぜ礼拝を捧げているかというと、それはキリストが蘇られた、イエス様が2000年前に、一人でご自分だけ蘇られたのではありません。私たちを一緒に、その命を失っている私たちを死から永遠の命へと蘇らせてくださった、その記念の日です。ですから今日だけでなく毎週そのことを覚えて、いや毎日私たちは喜びあふれて歩んでいこうではありませんか。さあ創世記の17章、今日はですね、先週はハガルとかサライとかこのミツカイとかね、五役出てきましたけども、今日は神様とアブラムだけなんです。もう一対一の差しの契約です。でもアブラムが代表して受け取って、それをアブラムの家族と、そして新しい名前アブラハム、世界中の国々の父親という意味ですから、私たちも一緒に受け取っていくんですね。契約の締結っていうのはやっぱり代表者が受け取るんです。みんなで集まったらそれだけで時間がかかってしまいます。その契約ですから私たちへの契約でもあります。ですから今日は、この皆さんにですね、このアブラハムのこの信仰の子孫、子供たちということで、アブラハムのところを読んでいただきます。で、私がこの、恐れ多いですけど、この神様のところを読みますので、私、私、私って出てくるんですけども、一人称で神様ご自身なので、そういう思いで、田坂ではなくて、神様のということで、聞いていただければと思います。アブラムが99歳の時、主はアブラムに現れ、こう言われた。神様の言葉です。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。で、アブラムはひれ伏したって言いますか、皆さんもうすでに座ってますので、ひれ伏して聞いていると思ってください。4節、これがあなたと結ぶ私の契約である、神の契約である。あなたは多くの国民の父となる。で、皆さん、子である多くの国民なんですね。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、 世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。八節、私はあなたの気流の地、カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与えよう。私は彼らの神となる。まだ続くんですね。あなたは私の契約を守らなければならない。今度は、何をするかではないようです。あなたもあなたの後の子孫も世々にわたって、次のことが私とあなた方との間で、またあなたの後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆、割礼を受けなさい。あなた方は自分の放棄の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆、世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも異国人から金で買い取られたあなたの子孫でないものもそうである。私たち外国人もですね。そして14節、放棄の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものは自分の民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったからである。さあ15節、まだ神様の約束が続きます。あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名はサーラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくる。さあ皆さん、アブラハムですよ。もうアブラハムっていう名前です。アブラハムはひれ伏して笑ったって言うんですね。ちょっと下向いて笑ってみてください、はい、そして心の中で言ったってありますけれども、じゃあ心の中でと言ってもちょっと難しいので一緒に読んでみてください。じゃあご一緒にどうぞ。そして神様に向かって今度は口を開いてこう言ったわけですね。どうぞ。で、神様からの答えです。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産む。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼のイサクのですね、後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた。必ず私は彼を祝福し、子孫に富ませ、大いに増やす。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民とする。しかし、私が私の契約を立てるのは、サラが来年の今頃あなたに産むイサクとの間にである。神はアブラハムと語り終えると、彼のもとから登って行かれたんですね。まあ、そしてこの後、アブラハムは、このハガルとの間に生まれたイシュマエル、もう13歳になっていました。このイシュマエル息子と、また全ての家族、神様から言われた通り、私たちのようなこの外国、異邦人の人たちも一緒に割礼をこの受けたというんですね。その時アブラムは99歳だったということです。さあ皆さん、その前の章の最後には、このハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時は86歳だったってありました。さらに遡って神様の声を初めて聞いて、もしかすると皆さんの中にも今日初めてこの聖書の言葉、神の御言葉を初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれません。でもいいんです。みんな初めての時があるんです。そして、聞き続けていくんですね。それは、この地上で日曜日だけとか教会に来た時だけとか聖書を開く時だけとかではなくて、私たちは永遠にこの天の神の国で、神様の声を聞き、神様と語らい、顔と顔と合わせて、生きていくわけです。そういう命のをもともとアダムとエバもいただいていたわけです。それをこの地上でも表していく。地上の神の国として、天との本当に写しコピーとしてこの地上は作られたんですけども、まあ、サタン悪魔が蛇の姿をとってアダムエバを、まあ、誘惑して、神と共に歩む、神の前を歩む、神と親しく語らいながら永遠に生きるものではなく、神から離れ命を失い、そしてそのままで滅びてしまう、 そういう人生を選び取らせて、いや私たちが同意したんですね、人間が。でもそこから神様は命をかけて救ってくださる。キリストご自身が来てくださいましたが、そのキリストの家族として、遡ってですね、ダビデの子、アブラハムの子ですから、このアブラハムを選んで、カルデアというのは今のイラクのあたりでしょうか、そこで本当に月や星や、本当に、それらを神々と呼んで、神でないものをわけわからずに礼拝して拝んでいる、そういう生活の中から神様がいきなり語られたんですね。アブラハムよ、私が示す地に行きなさい、父の家を離れて出発しなさい。このそしてあなたを大いなる国民として、あなたを祝福して、またあなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを軽んじるものを私は呪う、そしてあなたを通してこのすべての国々が祝福に入る、そういう大きなこの使命と特権をいただいて、でもアブラハム信じて、そしてその生まれ故郷を出て、このカナンの地、今のイスラエルの地に向かっていったんですね。神様見たこともないし、初めて聞いたし、でもその信仰だけで来たわけです。その後もこれ今12章のところに記されていましたが、その後も何度も神様は具体的に子孫を与えよう、またこの土地を与えよう、アブラムが祭壇を築いて礼拝しながら神様とそのやり取りを続けていきました。それを何度もこの確認しながら、でも86歳、もう75歳で11年経っても子供が生まれない、もう諦めかけていた時に、この、サラの代理出産で、しもべのハガルからイシュマエルという子供が生まれました。イシュマエルというのは神様聞いてくださっている、そういう名前です。ハガルの叫びを聞いてくださったんです。でもそのイシュマエルではない、ではなくサラがもうアブラム99歳ということは、このサラは10歳としで89歳ですね。イシュマエル生まれてから13年経ったんです。皆さん13年経って、いやこの子じゃなくてサラが子供を産む、でもまだこのいつになったら、そのうちどんどん年を重ねていく、もう来年は100歳と90歳、でも神様は私たちがもう不可能だ、もうダメだ、もう神様無理でしょう、ありえないでしょうと、信じられません、信じませんという、そういうことを神様は不可能を可能にして、私たちの信仰を、私たちに神様ご自身のキリストの信仰をくださるんですね。これアブラムとサライがもう新婚早々で、例えば30歳と25歳に20歳で20歳で、子供が生まれていたら、それこれほどの信仰、またこれほどの長い年月の苦しみ、でも信じ続ける、諦めない、でももう神様もう諦め、もう心が折れそうです、そこでも信じ続けていく、その信仰、私たちはこの地上でこれからもいろんな困難があるでしょう、でもこのアブラハムの信仰をいただいて、そして神様と永遠に歩んでいくんですね。さあ神様が最初に何と言われたでしょうか。一節のところにまず今日こう言われてます。主はアブラムに現れて、声だけではないんですね、何らかの姿をとって現れてくださいました。でこう言われてます、ご一緒に読みましょうか。私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全きものであれ。で次は2節も見ましょう。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる、私はあなたを大いに増やす。この後もこの先ほど私も何度かに分けて読んでいたように、この神様から契約が続いていきます。でもこの契約というのはこの後も子孫が具体的にたくさん与えられるし、そしてイサクという名前、しかも来年男の子がということまでも与えられます。またそのイサクからもたくさんの子供孫たちが増えるので、その十分な土地 場所も与えられるってあります。でも神様の契約の本質というのは、その子供たち、孫たち、そして代々の子孫や国が、その私たちの命の契約の本質ではないんですね。また、その多くの増えた民が住んでいく土地、場所、また財産、これが祝福の契約の本質でもないんですね。契約の本質というのは何か、この大体契約約束の一番最初にその目的とかが書かれるんですね。その後にその内容が細かく、でどう守っていくかとか、破った時どうするかとか、で最後に守りますってサインをしますよね。どんな契約でもそうです。最初が大事なんですね。憲法も全文というところにもその精神理念が全部表れています。私が全能の神である、これエルシャダイという名前ですね。エルシャダイって神様ご自身が言われたんです。その前の章でハガルは、あの荒野の泉のところで神様に出会ってエルロイって呼びましたね。もう神様名前聞いたことなかった、エルシャダイも聞いたことなかったと思います。ヤハウェとかそういう名前も聞いたことなかった。どう呼んでいいかわからないけども、私を見てくださっている神様というのをエルロイって呼んだんですね。でも神様ここで全能の神、ただ見てるだけじゃない、ただ聞いてるだけじゃない、私は全てを可能にする、そして力強い神だ、まあ、シャダイというのは、この詳しくわからないところもあるんですけど、どうやらそういう名前のようです。全てを備える、何でもできる神、神様のご性質、自己紹介ですね。そして契約ですから、神とこのアブラムですね、人、私たちがどうするかということが現れています。あなたは、私は全能の神、あなたはこうだ。最後のアブラハムの祝福の歌もそうなんですね。私はあなたを癒す神、あなたは信仰を持ってその祝福を受け取るこの子供たち、子孫だって。あなたは何だって言うんですか。あなたは私の前に歩み全きものだ。これがあなたのアブラムの、そしてアブラムのこの子供たち、そして私たちも今や信仰の子孫とされた私たちの本質なんですね。私たちの作られた目的なんですね。私たちが神様の命をいただく、皆さん生きているのは三度の飯を食べるためだと思ってましたか。それとも何かこの何十年か学校に行ったり職場で働いたり、そして何か好きなことをしたり、そのために生きているんだと思いましたか。そういうこともできます。ついて回ってきます。私たちはこの地上でもいろんな楽しみがあり悲しみもあり、でも忍耐があって、そして希望が与えられてきます。でも私たちは何のために生きているかというと、神の前に歩み全きもの、神と心一つの、神の似姿そのものの丸寿司のお父さんによく似た子供だということです。もうこれだけでもいいんです。でもそれをどう覚え続けていくか、確認し続けていくか、また表し続けていくか、子供たち、孫たち、また周りの人たちにもそのことを広めて伝えていくかというために、いろんな契約の人が増えていったり、場所があったり、そしてどう礼拝をしていくとかいうことがこの後も語られていくんですね。もう契約の内容こうです。あなたは私の前に歩みというのは、神様の前に、ね、神様、いや、私後からついてるからお前先行ってって、そういう前に歩みではないんです。皆さんが今この、まあ、この物理的には私と今顔と顔と合わせていますけれども、神様のこの前には十字架ありますね。そしてこの十字架もシンボルであります。神様の前に、礼拝の本質というのは主の前に立つということです。特にこのペンテコステシャブドというのは、この杉越や狩人と並んで年に3回主の前に立つという、まあ、今皆さん座ってますけど後で立ちますので、立ってるか座ってるかではなくて主の前に出るということです。 じゃあ普段はそうではないのかではなくて、いつも神の前に生きるものだって、生かされている、置かれているものだということです。そして私も神を前に置いていく。なんか自分で好きな神を作って前に置いておくって、そういう置物ではありません。偶像ではありません。神様の前に一緒に顔と顔と合わせて、歩き続けていく、生き続けていくっていうことです。顔を背けて、背を向けていったら、私たちはもう神の命を失っているっていうことです。生きるか死ぬかなんです。皆さんどっちがいいですか？死を取りますか？選びますか？命ですか？命を選び取ってほしいと神様はアブラムに、そして私たちに呼びかけておられるんです。そして全くもの、神様と一つのものです。これが契約の内容です。そして、いくつかのことが起きます。この後4章からまた神様は言われてますね。4節からですね、新しい名前が与えられます。皆さん名前が新しくなったという方いますか？まあ、例えば結婚とかされて、この上の名前、この姓が変わったという方はいらっしゃるかもしれませんけども、下の名前が変わった、まあ、漢字をね変えたとか、そういうことからいらっしゃるかもしれませんけど、親がつけた名前っていうのは基本的に変わりませんよね。変わんないですよね。名前が新しくなるっていうのはこれ特別なことです。これ聖書の最後黙示録にも新しい名が与えられると私たちも約束されています。その時を本当に楽しみにイエス様を待ち続けて、私たちは今いるわけですけれども、この神様が名前を与える、アブラムという名前は、アブっていうのは父ってお父さんという意味ですね。でアブラムっていうのは高貴な、尊いお父さん、まあ、お父さんのテラという名前でしたけど、テラがそういう名前をつけたのが、まあ、自分を敬ってほしいとそういう思いなのか分かりませんけれども、尊い父という名前だったんですね。まあ、そういうものにあなたはなりなさいという祝福だったかもしれません。でもここで神様が名前を改めて付けられたってことはどうですか？これ2つの意味があるんですね。1つは、名前を付けるのは誰ですか？子供が親に名前を付けますか？皆さん子供に付けてもらったとはないですよね。親が名付けるんです。ということは神ご自身がアブラムの、そして私たちの親となってくださるというか、親であるということがここで改めて表されたということです。神の子供になっていくということ、いや神の子供だったということが名前によってはっきりとこの明らかにされたということですね。しかもその名前はアブラハム、国々の、世界中の国々の父という意味です。もう一つ、この世の中で名前が変わっていく時があります。日本も先月から新しい時代に入りましたね。日本だけではありません。王様が変わる、新しい王様になる時、それまで、まあ、いろんな名前があっても、王様になった途端に、なんとか8世とかですね、6世とか、まあ、何世とかつかない人もいますけども、新しい名前になったりするんですね。まあ、お相撲さんも、この三役とか横綱になると新しい名前ついたりする方もいますね。これ何かというと、そうなんです。まあ、横綱ではなくて、王様になった、アブラムが、このあなたから王たちがあなたから出てくると、この6節にありますね。でもアブラムは何でもないのに、この王が出てくるかじゃなくて、アブラム自身が王として、王様っていうのはこの地上の国々で争いあったり、この人を税金取り立てで治める、そういうこともしますけれども、でもそれはこの地上の王様です。神様が王として選ぶ、立てるというのは神に選ばれるということです。まず油注がれたものとして神に選ばれる、そして神の国の愛と喜びと、この祝福、敬い合っていく、祝福し合っていくという、その神の国の、神の王国のカルチャーをこの地上にもたらしていく、これが王となるということで、アブラムがアブラハムという新しい名前をいただいたのは、神の子供、そしてこの地の王となって、そしてその名前がアブラハム、世界中の国、私たちもその祝福の中にもう一度入っていくということが明らかに記されたということですね。そして新しい名前をいただいただけではありません。 9節10節からですね、この契約をどう守っていくか、この子孫また、土地の約束もありますね、どう守っていくかということで、初めて神様からの契約というのは基本的にはもう恵みの契約、一方的に神様からがしてくださることを私は信じて受けるだけなんです。でも信じ続けていますよ、信じた私は神の家族子供ですよということを表していく、その契約品、証印ですね、ハンコがいるわけです。契約書を食事を共にすることでその契約を結ぶ時にはよくしますけれども、それと同時にそれを体に刻んでいく、心に刻んでいく、体に表していくということで、神様は一つの方法を捉えました。それは、なぜ男性だけかというと、その、まあ、この男性に神様が特別に男性だけに与えた部分をこう切り取るっていうことなんですね。この男性の急所の皮を切り取る、これ割礼と言います。包皮の肉って書いてあります。肉ってありますが、まあ皮ですね、それを切り取る、この割礼を契約の印としなさい。じゃあ男性だけが、男子だけがその契約に預かるのかではなくて、その男子が家にいる家は、家族はみんなということです。女性の人たちもみんなこの神様のアブラハムの契約に入っているんだ。この契約の内容は何でした？人がたくさん増える、土地がたくさんになる、それもありますけれども、最初ですよね、一節にありました、私の前に歩み全き者であれと、一緒に顔と顔と合わせて生き続けていこう、命を、永遠の命を、この契約に一緒に入っていきましたよ私たちは、ということをハンコを押す、それを体に刻みつける、これが割礼です。でもこれ驚くべきことに、アブラムの家族、アブラムのこの時いた息子イシュマエルだけじゃないんですね、この家で生まれたしもべ、12節にあります。また、外国から金買い取られたしもべたちも、私たち違法人もですね、ここに含まれているということです。ということはこれは何かその家系とか、血筋によるものというよりも、この契約に入るかどうかですね、神様の契約、神の子供、神の家族に入っていくかどうかということです。アブラムだけではありません。15節にはこの妻であるサライにも新しい名前、サラという名前が与えられます。もともとこの、女主人というそういう名前でしたね、サライというのは。でもサラというのはさらにこの国々の母、そういうニュアンスが増しくはあるようです。アブラムだけでなくこのサライも、そして、ここまで語られたところで17節ですね、アブラムはひれ伏してって、さっきも出てきました、これは神様に顔向けできないというよりも、この礼拝を表します。礼拝というのは、ひれ伏すというこの言葉から来てます。でも笑ったっていうんですね、やったー、こんな素晴らしい名前もいただいて、約束もいただいて、神様信じていますってね、ありがとうございますと言って笑ったんでしょうか。じゃないんですよね。だそれを口に出しては言えなかったんです。心の中で。いや、無理でしょ。無理ですよ、神様。いや、25年、24年あったけど、まあ、代理出産でね、イシュマエルは生まれたけど、さらにはもう90ですよ、来年。で笑ったんですね。神様のこの命がけのとっておきの、もうしかも全世界のこの祝福がかかっているこの神様も一世一代のこの思いで語られてるんですよね。それを鼻で笑って信じなかった、信じられないと、信じないかったんですね。そしてこう言ったわけです。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。ハガルから生まれたイシュマエル、もう13歳になってました。この子よろしくお願いします、この子でいいです、いいですよね、ね今ね、渡辺さんがね、こう笑ってましたよ。私たちも心の中で どうでしょう皆さん、神様の御言葉はみなこう聞いて、そしてひれ伏して礼拝してるんですよ。アブラハム神様と今一対一で、神様に前に出て、そして、真剣な時なんですよ。神様の言葉を聞く。でもそこで実は礼拝しながら笑ってる。御言葉は信じないで、信じられずに鼻で笑ってる。で無理でしょ、諦めてる。そういうことありませんか皆さん。いや、そんなことばかりかもしれません。私もそうでした。神様がこのあなたを祝福しようという、私があなたの、何度も出てきましたね、私が私の契約を、私が祝福しよう。でも、いや神様お忙しいでしょうから、いいですよ、私自分で頑張りますのでと言って、自分で自分のいいように自分を喜ばせたり楽しませたり慰めたり、あるいは、何かこの困った時、怒った時も神様の前に出て、神様どうしたらいいでしょうか、十字架のイエス様の前に出て、もう本当に泣き叫んで祈って、神様よろしくお願いします、何とかしてくださいと神様に向かって訴えるんじゃなくて、目の前にいる誰かにそれをぶつけたり、あるいは逆に自分に、もう自分が悪い、自分が我慢すればと自分にぶつけたり、これアブラハムと同じですよ。毎週礼拝したり御言葉読んだり聞いたりしながら鼻で笑っていた。いや神様そんなことは言いますけど無理ですよ。いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべて感謝しなさい。そして人々は、聖書っていうのは崇高な無理な理想の教えだけが書かれてて、これはキリストにはできたけど他の人にはできないっていうことなんだ、そういうふうに都合よく、自分のに納得できるように読んでいく、そんなことを繰り返してきました。どうでしょうか。でも神様はなんで笑ったんだとかですね、なんて不信仰だとか、そういうことを言わなかったんですね。アブラハムに優しく、いや、あなたの妻サラが男の子にを産むんだよ、そしてその子をイサクと名付けなさいって言われましたね。イサク、笑いっていう意味なんですね。なんてことでしょうか、ね、まあ、この来年の今頃って、この後約束されて本当に生まれてくるんですね。で生まれて名前つけて、イサク、イサクって言うたびに、私はあなたを礼拝しながら心の中で鼻で笑ってました、あなたを御言葉信じないであざ笑ってました、なんて罪深いもんなんだという自責の念がこのに駆られていくのではなくて、イサクという呼び続けるたびに、そんな私が神様に許されて、そして子供を与えられて、そして24年間神様に諦めるために、不信仰になるために、神様を笑うためについてきたんじゃなくて、ここまで信じてついてきたんだから、神様あなたをどこまでも信じ続けていきます、そういうものに神様が私を作り変えてくださった、蘇らせてくださった、イサクが生まれたんじゃなくて、私を永遠の命に、神様の御前に全く共に歩む者に生まれさせてくださったと言って、神を笑ったんじゃなくて、神様の祝福に喜び笑っていく者に、このアブラハムを変えてくださった、この名前を神様つけてくださったんですね。そして来年の今頃、サラとあなたの間に子供が生まれる。どういうことですか。十月十日ですよね。これは今も昔もそんな変わらないと思います。ということは、アブラムとイサク、サラが聖霊によって身ごもったとは書かれてませんから、もう月のものも止まったり、もう年を重ねていた、もうすぐもうね89歳と99歳の夫婦が神様の約束を信じて夫婦の交わりをしたってことですよ。そして神様が与えてくださったってことです。 そのように神様は私たちにその神様の永遠の命のこの祝福の約束、神の国を死んでからではない、この地上で今日から生きていくというのに参加していく方法を、手段を与えてくださるんですよね。私たちの側にも。それが割礼であり、またアブラム夫婦が遺作を設けていくということでした。そして神様から言われたとおり、神様はここで、登っていかれたとありますから、アブラムはこの割礼を自分に、また13歳のイシュマエルに、そして、外国人のしもべたち、契約の民として、神の家族としての印を、調印式をしていったんですね。痛みを伴います。もう 2,3 日は動けないってありますね、で騙されてその間に殺されていった人とかいう話も出てきますよね。それぐらい、間違ったら本当に死んでしまうような痛みを、出血を伴います。でもその割礼を受けていきました。でもこれはアブラハム、そしてイサク、ヤコブ、イスラエルの民だけなのかではないんですよね。まあ、イシュマエルも一緒に受けましたけども、私たちもこの契約の民としてここにいられている。今はこれがこのイスラエルの民、ユダヤ人にずっとその後受け継がれてきました。他の民とこの分けて、自分たちが本当に神の契約の民として、覚え続けるためです。でもそれはイスラエルだけじゃないんですね。そのイスラエルを共に祝福していくことで、私たち全ての民が祝福に入る。そして2000年前、このペンテコステの日に神様は約束の神の霊を私たちにくださいました。2箇所だけ聖書の御言葉を見て終わりたいと思いますが、この新明記の10章の16節ですね。新明記10章16節、まあ、今日は記しきれないので、この修法のところに、参考というところにいくつかの御言葉を載せています。これは、その後このアブラハムの時代の400年500年ぐらい経ってから、モーセの時代に神様が与えてくださいました。でもその前500年はこの割礼だけだったんですね。その後にこの律法をくださった中にあります。体の形の割礼が大事なんではないということです。10章16節一緒に読みましょう。あなた方は心の方皮に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならない。うなじを固くって頑固者ってことです。神様が何と言っても私は信じないと言って笑うもの ではないあってはならないということです。形だけ、体に割礼を施すだけじゃなくて、心に神を信じていく、その契約を受け入れる印を持ちなさいということです。でそれはイスラエルの民だけでなくて、私たち外国人法人にも与えられました。それが第二コリントの1章22節ですね。新約聖書に出てきます。最後にご一緒にここを読んでいきたいと思います。第二コリントの手紙の1章の22節です。はい、ありがとうございます。一緒に読みましょう。22節。神はまた私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。神様がくださったこの聖霊様、神の霊は、この心の包皮に割礼をという、私たちの心に神様ご自身が住んでくださり、記してくださり、刻んでくださり、石の板でもなく心の板に神様ご自身がこの判子をしてくださった、イエス・キリストの血潮によってくださったその聖霊です。何かこのそういう気がするとかいうだけではないんです。印ですから、現れていくものです。それが聖霊の身なんですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、誠実、善、柔和、自性、なんか一つ抜けましたかね、9つの実がありますね。この愛と喜び、平和の聖霊、どれも見えないものです。数えられないものです。でも確かに私たちが神の霊を、聖霊を受けているときに、私たちから溢れて、私たちは種です。最後の3品出てきます。シードって種がアブラハムの子孫なんですね。それは この御言葉と御霊の実を結んで、この私たちも契約の民、神の契約を中に、祝福の中に入っているということを表していくものです。昔銀行の通帳、郵便局との通帳にはハンコを押してましたよね。今ないんですよね、それ。まあ、いろんなセキュリティの問題があると思いますけども、それが今でもユダヤ人はそのハンコがあるようなものです。割礼を続けているというのは。でも私たち違法人にはもうそのハンコがない、いや通帳もない時代ですよね今。じゃあ私たちに口座がないんでしょうか。そうではないんです。永遠の命がこれは確かにあるんですね。私たちはその財産を、神様の永遠の命という相続財産を私たちが貯金していくんじゃないんです。イエス様の命をかけて、そして聖霊様というその確かな印で、あなたはその命の口座にもいただいている。あなたの名前はここにある。それが私たちが受け取った聖霊です。ですから私たちはこの聖霊を求めても求めなくてもいいとか、受けても受けなくてもいいということではありません。永遠の命をいただくということは、聖霊様にいつも溢れ続けていくということです。いたされ続けていくということです。あったりなかったりではありません。私たちは聖霊によってなければ、イエスを主と告白することも、キリストと告白することも、そして命を生きることもできませんが、聖霊によれば私はエルシャダイ、全能の神、何でもできるものだ。その神の霊を一緒に受け取っていこうではありませんか。御言葉を聞いて笑ってきた皆さんも、私もそうです。その御言葉をアブラムと一緒にどこまでも信じていく。人の力ではできませんが、神の霊を受け取ればそれを私たちは続けていくことができます。その命を一緒に、その契約を受け取っていこうではありませんか。今から契約の印という賛美歌を歌います。